水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。子供の頃よくおまけ目当てでお菓子を買うなんていうのがありましたけれども、私このぐらいの年になってね、お気に入りの定食屋さんがありましてね、渋谷の大きな放送局のすぐそばにあるいいお店なんですよ。お魚屋さんがやっている定食屋さんでね、お魚がたくさん美味しいんですよ。でここにおまけというのがありまして、例えばサバ焼きサバ定食というのを食べたいなっていう時にそのプレートを持っていくわけですね。そのプレートが20枚あったら20食分お店は用意してるわけです。でこのプレートの裏にシールが貼ってあることがあって、それが当たりでもう一品別におまけをくれるっていう、そういう制度がありましてね、いや美味しいしね、嬉しいし言ってたんですけれども、その中で客の中で不届き者がいて、そのシールのついたおまけ当たりのやつをね、自分で持って帰って毎回使うやつが出てきちゃった。そう、おかげでそのおまけ制度というのが廃止になったというですね、大変に悔しい思い出がありますけれどもね、今日はそんなおまけについての話でございます。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってものは切っても切り離せないものでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうって、いやそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間。さあ今日の演目ですが、立川談笑さんに猫の皿を披露していただきます。お楽しみに。水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は水保証券の提供でお送りします。
日差しの心地よい昼下がりの田舎の山道でございまして、街道が山あいに入ってまいります。旅ごしらえで歩いているというのが旗屋さん、今でいうところの古美術商の人でございまして、掛け小屋の茶屋がありましたんで、その縁台に腰をかけて、一休み一杯茶を飲んでおりますが、ああいいねおい、小川が流れていてチャラチャラ流れ、いやーこの旅はいいけれども商売はどうにもならないね。どこぞでね、いい掘り出し物でもあるかと思ってこうして足を伸ばしてきたけれどもね、何もありゃしないんだ。まあとりあえず江戸へでも帰るとしようかね。猫がいるよ。この茶店でもって猫を飼ってるんだ。ずいぶんいるね。4匹5匹、あらあらまだもっといそうだね。かわいいや、餌食ってら。ほらおいでおいでおいで、膝の上に上がってきやがった。そっか、人懐っこいんだねお前はね。あらかわいいや。ご飯みんな食べちゃったか。お皿もすっかり空っぽだ。いいね、こんな綺麗なお皿で餌もらってんの嬉しいね。あら、随分なお皿でお前さん食べてるねおい。まさかと思うけど、ちょいと見せてもらおうかな。これな、これ裏を見て、おっ、まさか、高麗のメバチの茶碗だよ、間違いないよ、正真正銘本物だ。あらららら、こりゃとんでもないもんで食わしたよ、こいつ江戸で売りゃよ、一枚だけでも何十両や何百両にもなろうって、この皿がどうしてこんなところに。いや、それよりこれで猫に餌食わせてるってどうだい。ああ、この親父、この皿がなんだか分かってねえんだ。こりゃとんでもない掘り出し物に出くわしたもんだ。いい旅になったね。しかもこの親父と来たらね、この皿が何百両もするってことが分かってねえと来てるんだ。これはバカな儲けになるよ。ありがてありがて。いやしかしね、ここが落ち着きどころだよ。慌てちゃいけねえんだ。うっかりするってとね、儲けそびれるってことがあるからね。おう、じいさん、 この皿が気に入ったんだが、一つ譲っちゃもらえねえだろうかと真正面から言ったら、あれあれ、こんな古びた皿をわざわざ買いたいなんて何か訳があるに違いないってこうなるよ。え、そうすりゃネタこう起こすようなもんだよね。え、うん、たかだかこんな皿だけれども、なんだか妙に欲しがる人がいるななんてとわけが知りたくなるしさ、その上で大変な値打ちがあるもんだと分かった日にはさ、おいそれと手放さないよ。え、はあ、これじいさんの目盗んで黙って持ってくなんてわけにもいかないしね。え、こっちは承知の上でお譲りしましたってその一言が欲しいんだ。どうも困ったね、なんとかしてね、この皿を上手に買い受けたいんだよ。え、心の底から皿が欲しいんだけど気がつかれたらいけないんだ。そこをぐっと隠してさ、なんかね、ついでに皿も買っちゃおうかななんてのがいいね。え、別にいらねえんだけど、どうせだからその皿もなんか一緒にあれしてもらってこうかなんてな。何かいい知恵が。そうだ、この猫だ。おう、おやさん、ごちそうさんでした。あ、どうもお構いもできませんで、ね、あらららら、あ、猫がね、あ、懐に入って、どうも失礼を申しました。ほらほら、出ろ出ろ出ろ。いやいや、いいんだいいんだ。え、いや、おやさんさ、俺どうもね、この猫が気に入っちゃったんだ。今懐でこうやって寝ちゃってるんだよ。あ、猫なんてのは可愛いもんじゃねえかな。あの岩合光明さんなんて人がいるけれどもね、ああいう人の弟子入りをしたいような気持ちになっちゃった。猫が好きなんだ。あの、悪いんだけれども、この猫を譲ってもらうってわけにはいかないかね。あら、その猫でございますか。いやー、今留守にしてるんですけれども、うちのばあさんの一番のお気に入りなんでございます。じゃあ、あのね、ただと言わねえんだよ。あのね、ここに3両置いてっからさ、この猫どうにも譲ってほしいんだ。頼むよ。あら、3両でございますか。あらあら、恐れ入りましてございます。3両ということであれば、ばあさんの方も丸め込みますんで。ああ、さいですか。じゃあ、あの、可愛がってやってくださいね。ああ、すまねえな。あ、それからさ、この猫のこの気に入ってる身の回りのもの、あの、そこに引いてあったこの布やなんか、そう、手ぬぐい、ああ、それも一緒にもらってっていいかね。ああ、それはもちろんでございますよ。こちら3両頂戴しておりますんで、どうぞお持ちください。ああ、すまねえな。あ、それからさ、その猫が餌食ってたその皿、それをちょっとこっちによこしてもらおうかな。ああ、どうなさるんで。いや、だからね、これ餌食わせるのにさ、ねえ、宿屋のこう器使うって言うとまた女中がうるさいんでね、あの、そういう食いつけた皿でもって、いやいやいや、あ、恐れ入ります。この皿はいけないんですよ。あの、こちらにね、あの、別なこうお皿がありますんで、これでもってさ。いやいや、それじゃなくてさ、いや、生き物はね、器が違うと食わねえてえから、その皿でもって食べさせたいんだ。これどうにもその皿が欲しいんだけれども、一緒にね。いやいや、あ、いや、お客さん困るんでございますよ。これをお譲りするわけにはいかないんです。というのもですね、実はこれ、お客様ご存じないかもわかりませんけれども、エコーライ、高麗の梅鉢の茶碗という、これ大変に高価なものなんだそうでございますよ。ちょちょ、分かってるんだ、おい。猫飼っちゃったよ、おい。じゃあ、おやじさんよ、どういうわけでそんな、竹立派な茶碗でもってそんな猫なんかに餌やってるんだい。いや、それが旦那、聞いてくださいよ。この皿でもって飯食わせてるってとね、時々猫が3両で売れますんで。
立川談笑さんによる古典落語、猫の皿でした。あの、茶屋の親父さんの方が一枚上手ですね。
そう意外にね、この猫が出てくる古典落語ってちょっと少ないんですよ。
そうなんですね。
で、しかもその化けたり変幻になったりするっていう話もある中で、
はいはい、
ストレートに猫が可愛いっていうね、古典落語の中じゃ実は珍しい形ですね。
なんとなくこうほっこりするようなね、お話で、
でやり方によっては、この茶屋の亭主というのが分かってて、ね、一枚上手で騙してるのか、それともいやいやって何の気なしに、ね、悪気もなくって、そういういい皿で売ってると、なんか知らないけど、ね、あの、いい金で猫が売れてくんだよなっていう風に、人のいい人でやるのかっていうね。実はね、この話って後味が良くなるも悪くなるも演者の腕にかかってるっていうところが一つあるんですね。 だって騙し合いってちょっと嫌じゃないですか、
はい、
ね、うんうん、だからこの骨董屋の方はちょっと欲を出したんだけれども、実はね素直な茶屋の主人にしてやられたっていう話に、
すごくこのほっこりした気持ちなのはそういうわけなんですね、
かもわかんないですね、
まあ、今日はおまけが欲しいというねお話だったんですけども、さあここからはファイナンシャルプランナーの長谷部真奈美さんを迎えしまして、先ほどの落語から読み取れる生活の知恵伺っていきたいと思います。長谷部さんよろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや実はですね、はい、株式投資にもおまけがついている場合ってあるんですよ。
へ、
はい、株式投資には株主優待というのがあるんですが、きっと聞いたことがあると思いますが、株主優待は株式を買って株主になるとその企業からお礼として送られてくるおまけ、まあ、プレゼントのようなもので、個人投資家には人気があるんですよ、企業がうちの株を保有してくれていつも応援してくれていてありがとうという気持ちを込めて株主に送るもので、内容は自社の製品やサービス、それから商品券とか企業によってさまざまな優待があるんです。
それ配当とは別ってことですよね。
別なんです。
おまけだ。
おまけです、ね、この皿ですね、
まあ、全ての、ね、企業が優待を行っているというわけではないんですが、今日本で上場しているおよそ3500社のうち、株主優待を行っている企業はおよそ1300社を超えてきているんですね。なのでおよそ3社に1社はこのおまけ優待を行っているということで、まあ、その優待を楽しみに株式を買う人も少なくないんですよ、
はい、株主優待具体的にはじゃあどういうものがあるんでしょうか。
はい、例えばですね、デパートや通信販売で使えるお買い物券がもらえたりですとか、百貨店なら 10% 割引で買い物や食事ができる優待カードがもらえたりするんです。でその、まあ、買い物金額に一定の、ね、上限はあるんですが、この 10% の優待割引を使えば仮に10万円買い物をすると1万円割引になりますよね、
はい、
まあ、20万円買い物すれば2万円割引になるわけなんで、まあ、普段からそのお店で買い物をする人にとってはとってもお得ですよね。あとはですね、他にもファミリーの方に喜ばれるものとしては、遊園地やテーマパークの入場券ですとか、あとは食品の詰め合わせがもらえるとか、あと変わったところでは株主向けのコンサートを行っているような企業もあります。
私の、ね、師匠男子も、ね、持ってましたよ株。そういう、ね、映画館の株を持ってて、はいはい、その、ね、入場券なんかこう送ってくるんですよ、
映画が好きな人にはとっても魅力的だと思うんですけれども、飲食店とかは、そのお店で利用できる食事券を出す企業も多くてですね、まあ、こうした企業は優待欲しさ、優待目的で株を持ち続ける個人投資家が多くて、企業からするとそのために株価が下がりにくくなるといった効果も期待されているようなんですよ、
手放せないで持ち続けてるんだね、
そうなんです、うんうん、から、まあ、株主ですから自分の好きな企業の株を買ってその企業を応援しながら優待で送られてくる食事券でまた自分の好きなお店で食事ができちゃうという、まあ、ファンにとってはお得な制度なんですよね、
その株主優待というのはどういうものがあるというのはどうやって調べたらいいんでしょうか。
はい、まあ、いろんな方法がありますが、会社指揮法といって、まあ、全ての上場企業のことが載っている情報誌、書店などで売られてるんですけれども、それには株主優待の一覧が掲載されている、まあ、いるんですね、あとは証券会社のホームページや株式情報サイトなどで検索すると株主優待人気ランキングというのも出てくるんで、結構面白いですよ。見てみると
面白そうだね。
ランキングで出してもらえるとね、見やすくていいですね、
そうなんですよ。
しかも何株以上なんて言ってね、持ってる株数によってちょっと優待が変わってきたりもするんですよ、
企業によってね。
確かね、
変わりますので。
そうそうそう、うん、面白そう。
注意点もありますか。
そうですね、優待はあくまで企業が任意に行っているものですので、現在実施している企業でも株主優待の内容を変更したり優待そのものを廃止したりする可能性もありますので注意が必要です、それから優待を受けたい場合にはあらかじめ決められた日にその会社の株主になっている必要がありますので、企業のホームページや証券会社に情報を確認してから余裕を持ってプランを立てるようにしていただきたいと思います。
よくね、あの鉄道会社のね広告があのね車内に載ってるところでね、これ見たことありますよ、株主優待って、でそういう鉄道会社って百貨店も持ってたりするから、
本当ですね、
そう、うん、だから便利にあの乗ったりすることもできるし、しかもお買い物も安くなるなんてね、ああそうか、これ調べてみたいな。
これ初心者にとっては株を買う時の入り口としては本当に楽しいですから、いいですよね、調べがいがあるというかね、今日は株主優待のお話でした。長谷部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントとなるネタをお伝えするコーナーです。ファイナンシャルプランナーの長谷部さん、よろしくお願いします。
はい、今日は株主優待の話でした。先ほども言いましたが、株主優待を行っている企業は非常に多く、選ぶのは少し手間がかかります。またいくら良いと思った企業や内容に関心のある優待でも、購入金額によっては自分の予算に合わない場合もありますよね。
確かにそうですよね。
みずほ証券のホームページでは、株主優待のテーマ別に一定の条件の下で選ばれた株式の情報を掲載しています。株式の購入に必要な金額の目安も表示されています。
それはどのようにすれば見られるんですか？
検索サイトからみずほ証券株主優待と入れると、みずほ証券株式株主優待の楽しみというページが見つかりますので、そこをご覧ください。
なるほど。一番上には運賃割引というテーマで6つの企業が紹介されていますね。電車、バス、全線、切符とか優待乗車券とか、こういうのが株主優待なんですね。最低投資金額も表示されていますね。40万円程度で購入できるものもあるんですね。
はい、最低投資金額というのは前月末の値段ですから、実際に購入する場合はちゃんと確認する必要がありますが、一つの目安として見てくださいね。株主優待については内容が変更される場合もあります。サービスの回数制限や上限金額がある場合もありますので、興味を持った株主優待があったらピックアップしておいて、購入前に一番新しい情報を証券会社などに確認してください。
またちょっと投資に興味が湧いたような気がします。このホームページへのアクセスをもう一度申し上げますね。検索サイトからみずほ証券株主優待と入れると、みずほ証券株式株主優待の楽しみというページが見つかりますので、そこをご覧ください。またこのリンク先はみずほ証券のホームページの中にある番組のアーカイブページにも載っています。このコーナーではみずほ証券から初心者の方にも分かりやすい投資についてヒントをお伝えしていきます。長谷部さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日は株主優待の話ということで、
はい、
まさにおまけですよね。
ね、
配当だとかそういう真正面のものではなくて、本当にサービスおまけとしてくれると、あれはいろいろありそうで楽しそうですね。
そうですね、もう気持ちがこうハッピーになりますよね、そういうものって ね、ラッキーっていう感じで。
そうだって大好きなアーティストを応援したいからそこの株を買ってるわけだし、その株主のためのコンサートがあるなんてたまんないですよね。ファンにとってはね。
そうですね、今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージもお待ちしています。さて談笑さん、来週の落語は何でしょうか？
来週はですね、しっとりと古典落語家事息子をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は 関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。